山紗友紀がお送りしていますインター FM897 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセッション継承キーワードに様々な分野の専門家をお迎えしましてお話を聞いております。今日は先週までのゲスト、ヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんからトーチを受け取ります。未来デザイン日本税理士事務所の鈴木君江さんをスタジオにお迎えしております。鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
以前ですね、この番組にご出演いただきました日本さんが代表を務める税理士事務所所属と、
あ、はい、そうです、
いうことですね。はい、税理士さんとしてのキャリアは鈴木さんどれぐらいなんでしょうか。
大体10年ぐらいですかね。はい、
年間どれぐらいのこう案件関わっていらっしゃるんですか。まあ、数字にすると難しいかもしれませんけど。
そうですね、私結構この相続税の申告に携わることが多いんですが、大体年間40件ぐらいですかね、携わっておりますのは。
相続という今キーワードが出てきましたけども、はい、そうすると特に相続関係が多いと。
多いです。はい、
税理士の方においてですね、その相続問題っていうのは一体どういうふうに関わるパターンが多いんですか。
やはり相続税の申告が必要な方について、申告書の代理作成することが一番主な仕事というか関わり方が多いですね。あとやっぱり近頃では大変その相続税とか相続に対して興味を持ってらっしゃる方が多いので、生前にこのご相談で相続税の試算をされたりっていう形で、まあ広くご相談を受けることも多いです。
相続税の問題っていうお話がありましたけれども、はい、この相続問題って本当にそれぞれのプロフェッショナルな皆さんがいろんな形で関わって解決に導いていくっていうことになりますので、はい、当然税理士さんが果たすべき役割も大きいと思います。
はい、
でそもそもその鈴木さんが税理士を志そうと思ったのは何がきっかけだったんでしょうか。
そうですね、私自身がずっと父親の経営する会社というか仕事の方を携わってまして、はい、漠然と女性兄弟なもんですから長女で、
はい、
後継ぎのような形だったんですけど、昔の父親ってあんまりお金のことを申さないというか、
あ、わかります。
ちょっと秘密にしているようなところも多くて、はい、結構こう将来じゃあどうするんだろうとか、うん、よく話の中で会社って相続税かかる財産になるんですよとか、土地もどこに何を買ってるかもわからない、うん、家族って言ってもあまりお金のことを話したくないっていうのが正直、昔の親というか、昭和のこの、ね、一桁、10年ぐらいの人たちって意外とそういう傾向が多いんじゃないかなっていう中で、私自身その会社を引き継いだりこの先10年20年後どういうふうにするんだろうと思った時に、漠然と、税金のことってもうちょっと勉強した方がいいかなっていうのが一つのきっかけでした。
確かにこう昭和のお父さんというか昭和の家族っていうとこう、特に金銭問題はなんかタブーっていうか、一歩踏み込んでいこうと思っても僕も自分の父親になんかこうお金のことでなんか聞こうと思っても聞けないですもんね。
そうですよね、
怖くて、
はい、大体もうその話をしようとするとちょっと喧嘩になるぐらいの勢いで、
ありますよね、はい、お前に何関係あるんだって言われてすいません終わっちゃうっていう、
はい、その通りです。
で結果見事税理士になられたわけですけれども、
はい、
そんなお父様はどんな反応だったわけですか。
いや今思うと結構陰ながら応援してくれてたんで合格証書ちょうど、ちょっとドラマのような話なんですが、もうその合格をするしないの頃って病床に伏せてましたので、合格証書を見せてなんかやけに何回もちょっと見せろみたいな、なんかかすれた声で言われたんですが、それから3ヶ月後に亡くなりまして、
今
もっとちょっと安心したのかなっていうところはありますね。
ご実家の家業はそうするとうまく継承されたんですか。
はい、結果的に私も税理士の方 の仕事の方をついてもおりますし、はい、そちらの方でやっていこうと思ってたので、兄弟の方が今もやってます。
あ、
まあ、なんとかというか、はい、
でもそうするとこう女性兄弟女性姉妹の中でのこう家業のコラボレーションみたいなものがあるわけですか。税理士として私はみたいな
まあそこまでないですけどちょっとどこかで安心はしているところはあるみたいですね、はい、
確かにそうですよね。家族で専門家の方がこういることによって得られる安心感っていうのは万が一の時とか困った時にって話しやすいっていうのは確かにありますよね。
みたいです、はい、
という鈴木さんのちょっとしたバイオグラフィーを前半はお話聞いていきましたけれども、ここで一曲挟みまして引き続き鈴木さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思いますが、鈴木さん普段からインター FM 聞いてくださってるそうでありがとうございます。
はい、
ということは音楽好き、
はい、
どなたが特にお好きなんですか。
あ、オフスプリング
今もう口が尖っていましたオフスプリング、
オフスプリングですね、は
い、もうマイク息ザーザー入ってましたけれどもThe Offspring でございます、はい、オフスプリングですか。
はい、
あのもしよろしければリクエストにお答えしますけれども
日曜の朝でよろしいんでしょうか、ね、
いいです大丈夫です。
プリティフライデープ
リティフライデー、
はい、
どうぞ目を覚ましてください。古谷正幸がお送りしているインター FM897 東京サンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーをお送りしています。今週は未来デザイン日本税理士事務所の鈴木君江さんをお迎えしております。鈴木さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて最初お伝えしたように鈴木さんは日頃その相続問題を専門に税理士としてご活躍されているということだったんですが、この番組で初めてなんですね、女性の税理士さんをお迎えするのは。
あ、そうですか。
はい、ただ僕もお世話になっている税理士さんが実は女性で、
はい、
とってもこう頼りになるというかですねあんなことこんなこと言っても許してくれるってい こう優しさにあふれてるというか、
はい、
男性だとちょっと言いにくいんだけど女性だったら言いやすいっていうことやっぱあるんですよね。なんか僕個人的にはそう感じるんですけれども、ちなみにあの女性の税理士さんっていうのは比率的に言うとどの程度なんですか今。
正確にはちょっとわからないんですが、何年か前のデータだとだいたい 12% ぐらいって聞いたことがございますね。
でも 12% なんですか、
はい、ただ最近は、まあ、都会というか都心部を中心にもう少し増えているみたいですが、やはり、男性の方が多い社会だと思います。
しかも最近その専門分野で活躍される税理士さんが増えてるって話も聞きますけれども、
はい、
やっぱり多い増えてますか。自分の得意な分野だけにこう、
あ、それもあると思います。やはり結構、特にまあ私も自身も相続専門というか、まあ、たまたまそういう形で来ているんですが、相続の専門ということになってもや比率としてはやっぱり少ないですし、まあ、最近はすごく相続税ってよくテレビや新聞等でも話題にはなってますが、もともとはそんなに多くの方に縁のあった税目ではないので、やっぱり税理士さんというと会社をやっている方の個人税ですとか消費税という、はい、依頼が多いんでしょうが、もともと相続税 についてはあまり申告得意じゃない先生方も多いのかな。でまして試験の時ですね、税理士試験においても相続税って特に必修とかではないので、結構こう少ない人数の方が受けていたような受験科目だったこともあると思います。
そうするとやはり専門的な、まあ、勉強されているからこそできるっていう部分が当然あるわけですよね。
はい、
鈴木さんのもとにはやはり女性が相続相談に来られる割合が高いというふうに聞いてますけれども、どのぐらいの割合なんですか。
必ずしも女性ではないことも多いんですが、だいたい女性の方が長命というか長生きされる方が多くて、ご主人が亡くなったらって考えるとやっぱり奥様の方が心配してたり、それにまた会社をしてらっしゃる社長さんの中ですと、男性の方は日頃から専門家の税理士の先生、顧問の先生なんかとお付き合いがあるので、その聞く機会っていうのはあるんでしょうが、女性ってこの税理士との交流とかも特にないですし、なんかまあたまたまこういう知り合いの人が私の周りなんかでもこういう人がいるけどっていうことでちょっと思い出して相談に来られたり、まあ、年齢的にもちょうどこう親のなんかこう 介護ですとか将来 の, その相続とかっていうことを気にする年齢の方が周りに多いっていうのもその要因かなと思います。
どういった相談が多いですか？
あ、最初はやはり相続税ってどれぐらいかかるのかしらとか、やっぱり実際にこうご主人だったりお父さんだったり、まあ、ご主人ってまだ相談では少ないですが、お父様亡くなられて、まあ、相続税ってどれぐらいかかるのかな、税務署に行ったら自分でやるのは難しいって言われたけれども、まあ、申告書って自分ではやっぱりダメでしょうかとか、まあ、あとは最近というかきっかけとしてはもうちょっと若い方でもマイホームの購入を機に、まあ、親からの援助を受けるのに贈与税何か特例がないですかとか、そういう形での相談というのが多いかなと思います。
特にこれまで印象的だった相談があればですね、まあ、守秘義務もあると思いますので、はい、話せる範囲で構いませんが
今申し上げたマイホーム の, この購入とかっていうことですと、ちょうどあったお話で、まあ、お母さんの持っている土地の上に息子さん夫婦が家を建てたいって言った時に、税金ってかかるんですかと、まあ親子間の使用貸借ってその土地を使うのに特にこの借地権の贈与とかっていうのはないので、結論としては贈与税はかかんないんですね、ただ将来的にその土地っていうのはそのお母さんがの持ち物ですから、はい、将来もしお母さんが亡くなるときに兄弟がいる場合、兄弟もみんな一緒の財産になる
そうですね
っていう、やっぱりこの恐れ、その時にどういうふうになるか、今はご兄弟の、まあ、この方の場合お兄さんだったんですけど、お兄さんもいいよっていうことで、納得してるから大丈夫だからよかったっていう感じだったんですが、まあ長いずっと先のことで、お母さんが亡くなった時に果たしてじゃあそのお兄さんが生きてるかどうかもわからない、もしかすると今逆転の状況があったりすると、他人であるその兄嫁だったり、いろいろなその可能性っていうか、再疑心をするわけではないですが、こうなった時にもしかしたらどうなるだろうっていう、いろんなこのシミュレーションというか、考えておいて準備をしていくっていうことは必要なのかなっていう話をしたところ、やっぱり不安になって、自分たちがローンして建てる家を今度土地がそのいろんな人に共有になるっていうのはどうなのかな、何か方法ないですかっていうような相談がありまして、
聞いてるだけで不安になります
ですか、
はい、そしてもう確実に揉めるだろうという、もう韓流ドラマの世界が思い浮かびま す,
そうですね。かといってやっぱり名義を変えるっていうと、その相続を待つのにじゃあ遺言書を書いてもらうか、まあ、じゃあお母さんから買うって言っても、家を建てるだけでローン組むのにで 買うっていうことはやっぱりちょっと余力がない、じゃあ贈与にしますか、贈与もって言った時に、まあ、たまたまこの結論としまして、この方の場合その相続時生産課税贈与っていう、
はい、
贈与がありまして、相続時生産課税っていう制度は名前の通り、相続この場合お母さんの亡くなる時に他の財産と一緒に相続税のがかかるようになってしまうんですね。なんでお母さんがもし多額の資産をお持ちの方だとあまり有効ではないんですが、
はい、
お母さんがたまたまあまり他に財産のない方だから、じゃあこれでやるのがいいんじゃないということで、まあ、無事に名義はその若い方の息子さんの名義になって、心配も減ったという事例がございます。
でもそう考えますと、はい、そういった細かい法律って当然素人だと、
はい、
もう相続好きで好きでしょうがないという人は別ですけども、本ばっかり読んでる人がたまにいますけれども、はい、そうじゃない方であればそういった制度があるということも当然知らないし、
はい、
相談しなければ出てこないわけですよね。
そうですね、その相続税だけではなく贈与税であったり、時に売却などの所得税、複数の税法だったり、またそのご家庭のいろんな家族構成であったり、 状況によってもう本当にケースバイケースのことが多いですから、全くこの画一的な何か対策ができないっていうところが一つ一番難しいところかなと思います、
うん、なるほど。まあ、相談される方は比較的今女性が多いというお話でしたけれども、はい、その女性が相続する場合男性と何か違うこととか、そういった性差によって何かこう特別なことがあるってことは、まあ、
いや大きな違いはないと思います。ただ女性がっていうか女性の方が結構いろんな人の意見に左右されすぎちゃうところもあるんで、やっぱり当事者同士ご相続人だったらご自分の、まあ、兄弟実の兄弟が相続人で相続をする予定であれば兄弟同士で話し合っておく、あまりまあ、ご主人だったりそのいろんなその外野の声っていうのを入れないのがまた一つかなと外野の声思います。
外野の声聞いていたらきりないですからね、はい、なるほど。でも今とっておきのアドバイスをいただいたのではないでしょうか。さあということでお話を聞いていて税理士鈴木さんにさらにいろいろと相談してみたいと思われた方もいらっしゃるでしょう。そんな方ぜひこちらにお問い合わせください。未来デザイン日本税理士事務所までどうぞ。電話は東京 03-6721-9924 03-6721-9924 です。ホームページでは日保税理士事務所、日保は、ひとしという字に保つで日保さんですね、日保税理士事務所で検索をしてみてください。ホームページからメールでの問い合わせも鈴木さんこれ可能ですよね。
はい、
はい、ということでございます。今お話を聞いていてちょっと鈴木さんに相談乗ってほしいわっていうことも可能なんですか。
あ、はい、
はい、ご指名で大丈夫ですか。
はい、
はい、
ということ、
ありがたく
お願いします。
はい、はい、ということでございます。さあ今週は未来デザイン日保税理士事務所の鈴木君江さんをスタジオにお迎えしてお話を聞いていきましたが、鈴木さんには来週もご登場いただきましてさらに深いお話を聞いていきたいと思いますので、来週もまたどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
古谷正幸がお送りしてきましたインター FM897 東京サンデー、そろそろお別れの時間です。川崎市のラジオネームライムライダーさん、母は今元気ですがそろそろ我が家も相続考えなきゃいけないなと思って聞いていましたというメッセージいただいてます。ありがとうございます。この番組で専門家の皆さんから直接僕このスタジオでお話聞いていますとね、本当に今自分にすぐそこに迫っている問題なんだなということを毎度毎度実感させられます。今日お越しいただきました港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのゲスト、未来デザイン日保税理士事務所の鈴木君江さんのお話を聞いてまさにそう思われた方も多いのではないでしょうか。鈴木さんへのご相談は未来デザイン日保税理士事務所、電話東京 03-6721-9924 6721-9924、ホームページ日保税理士事務所で検索してみてください。ホームページからメールでのお問い合わせも可能となっております。